い、今日からですね、ローマ信徒に宛てた手紙ということです。これは大体この聖書の位置順番というのはですね、重要なものから置いてあるんですね、大体において。それで見たら分かりますが、福音書はですね、このキリスト教の一番の元でありますから、当然初めに置いてあるわけです。そして次にですね、このキリストが直接的に指名して派遣した人たちの聖霊によって働いた記録、使徒、原稿録ですね、原稿というものが置かれる。それからあと使徒たちの手紙ですけれども、一番に置かれているわけです。それはですね、この重要性を意味しているわけですね。ローマの信徒にパウロが初めて伝えたのではないわけです。まだパウロはこれを書いたとき、ローマに行ったこともないわけなんですね。これは後の方に書いてありますが、何とかして行きたいと切に願っていると。けどその前にですね、エルサレムのキリスト者たちが非常に困窮している、貧しいと。だから各地から集めた献金を持ってですね、エルサレムに行くんだと。それからローマ行って、それからさらにこの地の果てと考えられとったスペインへ行くんだということを終わりの方で書いてあります。ローマはそういう意味で言えば通過点だったわけです。そしてまだ行ってないわけです。で、そういうふうに名も知れない人たちがすでにですね、ローマに福音を伝えていたということなんですね。でそこの信徒たちに宛てた手紙ということなんです。これが、歴史的にはですね、この人間が書いたものとしては一番大きな影響力を与えたとも言われるぐらいです。これはですね、私自身もそうですね、私自身がそもそもキリスト者になったのはこのローマ信徒の手紙の3章の21からのところの短い説明、そこの書いてですね、それをいわば立ち読みしてクリスチャンになったわけなんです。それからずっと続いているわけです。内村勘三もそう、アウグスティヌなんかも、柳原忠もそうなんですけども、これは非常にたくさんのクリスチャンがこのローマ信徒の手紙に一番はっきりと書いてある、十字架によって死なれたということの意味ですね、それを知るかどうかが、これはクリスト者であるかどうかの大きな分かれ目になったわけですね。だから十字架によってイエスさん、私の心の問題、一番心の奥深い問題、誰も解決はできない問題を担って死んでくださったということは分からないというであればですね、そういう、ずっと続けば、そのだんだんと信仰が離れていく場合もありますね。それは中心にあるからです。そういうことで、この書は世界最大の書だとも言われたりしてきたぐらい、そのぐらい影響力も非常に大きかったものなんですね。でこのパウロの手紙は最もですね、その構成組み立てがきちんとされておるわけです。一番簡単な手紙はオネシモというですね、奴隷だった人を持っていた主人に対する手紙、フィレモンですね。フィレモンの手紙、本当に手紙、短いものですね。個人的な手紙が残っていますよね。そういう短いもの。それから、コリントの手紙。これは具体的な問題に関して書いてあるわけです。その集まり、教会のですね。で、様々なですね、偶像に捧げた肉を食べたらいいか、どうなのかとか、文化争いとか、そういう具体的な問題ですけど、このローマ信徒の手紙は、信仰を持って救われるということの根本的な真理を一番正面から書いてあるということなんですね。はい、でそういう、ちょっとおまかなことを知っていただいてですね、まずここのところでですね、一番最初パウロが言っているのはどういうことなのかと、今日はわずか3節も学ばしないようなところなんですが、この一番最初を見ていただいたら、分かるわけなんですね。何から始めたのかということです。そのことをもうちょっと見ていただくとですね、まずパウロはですね、原文では、これ英語訳とか外国訳にはそのまま現れているんですけど、ポール、 a servant of Jesus Christ called to be an apostle, separated into the gospel of God というふうになったんです。Paul。まずパウロ、日本語ではパウロと言いますよ。A servant、あるいはこれは奴隷という言葉なんですね。自分のいわば地位というものをまず何と言ってるか。ドゥーロス、これは今までにも何度も言ってきたことですが、しもべとか訳されてるわけです。ところが日本語のしもべって一体どんな人をしもべというのか、今では意味がはっきりしないはずですね。一体誰がしもべなのか、なんとなくわからないわけです。しもべや職業あるかないわけですよね。ですね。で、これはギリシャ語ではですね、ドゥーロスといってですね、他の聖書の箇所では奴隷と訳されています。解放奴隷、奴隷からと。で、これはギリシャ語一般にありますけれども、奴隷というのはローマ、ギリシャ語でたくさんおったわけなんです。戦いで負けたみんな奴隷、売り返されると。人権なんていう考えはなかったわけなんですから、戦争に負けたら、それはもう売り返する。これは当たり前だったわけなんです。ですから、たくさんの奴隷がおるっていうのは、当然で何も不思議なことでも何でもなかったんですね。日本でもですね、これは人権なんていう考えた本当に戦前でもですね、特にこの炭鉱、炭鉱の中で一番暗くてですね、もう本当に有毒ガスがいっぱい出るようなところに朝鮮の人たちをいっぱい入れ込んでですね、そして病気になったらもう捨てると、本当にひどい、人権も何もあったことない。日本でもつい最近までもっと遡れば江戸時代なんかでも全く人権の考えなかったわけですよね。そういうことから今から2000年前だからこれも当たり前だったんですね。奴隷なんかいっぱいおったんですけど、その奴隷という言葉なんです。で、日本語でしもべといったら何かわからんけど、なんとなくソフトな感じがしますが、奴隷というとアフリカの黒人のこの奴隷を思い出すと全然違いますね。ところが言語は同じなんです。もうこういうところでですね、この翻訳にするとイメージがぐんと変わってしまうということがあります。だから聖書の場合は本当にある時からもう35年ぐらい前ですかね、もうこれは言語をしないことには本当にいけないなと。他の人に語ったり書いたりするために言語を知らなければいけないということを通説に感じたから、その時始めたわけですけども、まずパウロが言っているのは自分はですね、でここで日本語に訳すと一節の終わりの方にパウロからと出てきますが、原文ではいきなり出てくるんです。パウロス・ドゥーロス・クリスト・イエスと読んでるんですね。いきなりパウロ、自分はパウロはドゥーロス・クリスト、キリストの奴隷なんだという言葉から、この長いとってもよく考えられたこの手紙がですね、書かれ始めた。自分は一体何者なのかということをまずやはり考えておくということは非常に大事なことなんですね。ですからこの黙祷もいつも言ってるようにですね、単に仏教的な無念無想いこと違うわけなんです。自分が何者でもないということをはっきり知るための黙祷でもあるんですね。だから1週間の過去の罪、罪というのは正しい道から外れているということです。外れているような本当に貧しいものに過ぎないということをはっきり思い起こさなければですね、一角のものだなんて思ってたら神様の霊なんか受けられないからですね。そういうふうにパウロもですね、この大切な手紙を書く前に自分はまずキリストの奴隷だと、そういう言い方から始めているということなんです。こういう言い方一つとってもですね、他の書物と全く違うわけです。ですね、書いた人が一体何と自分を思っているかということから出発する。この点はですね、本当にこれは私たちも同じであると思うんですね。何かを書くときにでも言うときでもですね、自分は一角のものだなんて密かに思ってたら、決してそれは良い影響を及ぼせないということなんです。そういうことで、イエス様が言われたように、心貧しき人たちは幸いであると。これ心貧しいということは自分が誇るものを持っているとかですね、こんなものがあるんだ、能力があるんだと、経験があるんだというふうな密かな高ぶり、傲慢、持っている意識、そんなのがない、打ち砕かれてしまう、そういう人たちこそ幸いだ。そこに天の国、神様の愛と真理のご支配の力が与えられると。ここにしもべだ、奴隷だ、何を持ってるものはない。奴隷ってそうですね。言うたままに動く。何に持ってるものないわけです。そういうものとして、書き始めたと。人間の奴隷になることいっぱいあるんですね、現代でも。会社の奴隷、上役の奴隷、言うた通りにするっていうのはたくさんあるわけです、現代でも。この点はですね、 いつの時代になってもそうなんですけど、その人間の奴隷になっても何のプラスにもならないんですけど、私たちが持たすのはですね、一言言えばイエス・キリストのしもべ、奴隷、言われた通りに従うという、それが究極的な姿だと言おうとしているんですね。たった一言にもそういうふうにパウロの生き方が示されているわけです。さっき言ったですね、全てを委ねてというのは、これはイエス様に委ねているという、その点では普通の考え方は主体的に行動するということをよく言われる。受け身になったらダメと言われますが、そうではないんですね。次にですね、原文で最初に出てくるのが、パウロ・サーバント・オブ・クライスト・ジーザス、コール・トゥ・ビ・アン・アポスト、呼び出されたということなんです。日本語ではですね、召されたとか訳しています。召されたなんて言ったら誰が今頃使うだろうかと。召されたなんて、まあ、死んだ時ぐらいですね、召されただけど、生きてる時にこれは使うんです。こういうふうに普段日本語として誰も普通には使わないことをですね、言葉を使うとなんとなくぴったりしないわけです。これは単に英語でもコール、ギリシャ語でも非常によく使う普通の言葉なんですね。彼をという呼ぶというコールということです。呼ぶ、コールするってごく普通ですよね。召されたなんてなんか特別ですね。私はこの職に召されたんだなんて言ったら随分宗教が上がってきますけど、単に呼ばれたと。でパウロが2番目に言ったのが、そういうふうに日本語では頭に来てますが、呼ばれたんだと、人としてと、呼ばれる、自分の意思でするんだっていうのと違うわけです。実際パウロはキリスト、復活したキリストに呼び出されるまではキリストの真理を迫害してたわけですね。彼の意思はキリストの真理なものを迫害しなんだらいけない、モーセのですね、あの伝わった真理が壊すものだと、キリスト教とそのもいらんと言ってるというふうに、まあ、思い込んでいます。彼の意思がこっぱみに粉砕されてですね、初めて、この使徒となったわけですが、呼び出された。このことは、大体ですね、考えてみますと、世界で何らかの大きな働きをした、それは有名になることとは必ずしも違うんですね。目に見えない視界で大きな働き、みんなこれは呼び出されたというんです。そのように呼び出された、自分の意思でそのようにしたというのはないわけですね。が考えたわけです。これは大きな何かですね、何かあるご意思があって自分を呼び出されたんだと、それに何らかの大きな働きをしてた、みんな共通して考えるところですね。これはたとえキリスト教徒でなくってもそうかね。神様おらんと思っている人も何か大きな手によって導かれたと。つい昨日だと、次の毎日新聞ちょっとコラム言ってたら、別に信仰持ってるとは書いてない人ですね、いろいろな困難なことを通ってきた、不思議な出会いがあった人、これを過去を振り返ってみたら何か大きなものがですね、人間を超えた大きなものがあるように感じられるとか書いてあったんですけども、そういうことは、まあ、信仰をはっきりして持っていない人でもいろんなことを経験したら、まあ、感じるもんですね。また呼び出されたということで今もあるわけですね。まあ、これは私自身も自分の意思ではですね、自然科学の方に行こうと思ってた、それが好きだったからずっと前から。だけどそれがですね、別の方向を呼び出されたから、全く関係のないような方向へ行くようになったわけです。人間の説得では全くなかったわけです。私の場合もいかなる人からも説得をされなかった、まあ、こういう現在もこのことは信じられますね。で、まあ、ここに来ている人たちも、ある意味では集まった人も、誰かに紹介された、本を読んだと、あるいはインターネットで見てる。けれどもですね、インターネットに見る人もたくさんおる、本を読む人もたくさんおる、紹介するこの命の水でもあげても、学校でもですね、私は毎年学校の次々と新しい生徒が来る、みんなに同じように紹介をしても、なキリストのことをちょっと行こうか、私の男放課後勉強の後で行こうかと、ほんのわずかです。まあ、それで行くようになってある意味ではそれは召されて呼び出されたということです。 紹介して呼んだからすぐになるんじゃないんですね。呼んで、そしてまた神様から呼び出されないとそういうことは起こらないんです。そういう意味ではこういうふうに集まってこられた人は何らかの形で神様あるいはイエス様が呼ばれたという、自分で決めたんだと言って、この決める心を神様が起こした、そこで呼び出したということですね。まあ、そういうことが言えるわけです。そうして呼び出されて、それから使徒、これはですね、これだけ見ても何も受け身的なものないわけです。これもですね、この元の言葉から考えますと、さっきのドゥーロスが受け身の存在ですね、徹底した、アポステロっていうことは、これは使わすなんです。アポステロ、それから作れた言葉がアポストロです。アポストロスというのは、だからこれ使わすですね。で、使わされたものという意味なんです。アポストロス。オスがつくと、受け身しばしば受け身の意味があるんですね。クリオーというのは油を注ぐ。クリストスといったら油を注がれたもの。で、キリストということになったんですね。ここもですね、日本語では人というと、別にですね、受け身を感じられないわけです。人といった、これはまあ中国からそのままもらったからですね、使わす生徒の人だ、使わす人、使うの人、使いの人にも見えますよね。お使いする人にも見えます。使わされた人、使わされた人という意味なんです。アポストル、呼び出されて使わされたものになった自分、パウロだ。こういうふうに自分勝手にあそこ行ってみようと、冒険心からどっか行ってですね、行こうと思ったんだ、全然違うということなんです。まあ、世界で最大の影響力を持ったこれはパウロですね。キリスト以降では、キリスト以降、その後のどんないわゆる偉大な人もこのキリストはパウロの手紙に帰る、それが偉大な働きです。アウグスティヌスなんかもみんなそうです。で、そういう意味で世界でですね、普通の人間と一番大きな影響力を持ったパウロだったと思いますね、全世界に。そのローマ信徒の手紙はパウロの手紙はたくさん神の言葉としてまで収められたわけだから、そのパウロ自身が自分の考えや意思やあるいは哲学的な思考によって出ていったんじゃなかったわけです。こういうことは我々は考えないですね。立派な人って自分の自信を持って自分の考えを持ってやったんだ、もう全く違うということです。この点はですね、使徒言行録に書いてあることですね。その出発点のことをちょっと見ていただきますと、使徒言行録の、13章、使徒言行録の13章の3節から、238ページ。使徒言行録の13章の3節、新共同訳では238ページ以降ですね。ここにパウロ、これはちょっと後の名前で、この時はサウロって言ってたんです、ですね、サウロっていうのはパウロの元の名前なんですが、ちょっと3節あたりから2節あたりから読みますとですね、2節から読みます。彼らが主を礼拝し断食している、断食、食事を立ってまで祈っていた、祈って集まっていた、聖なる霊が告げた、さあバルナバとサウル、パウロですね、選び出せなさい、二人に前もって決めておいた仕事に当たらせろ、そしてからさらに祈って手を置いて神様の霊がそこに注がれた手を置いて祈って出発された。そういうふうに次のところで4節に聖霊によって送り出されたとあるようにですね、パウロの意思や考えや思考によって、あるいは情勢分析によって行ったのではないということです。組織が派遣したとも違うんですね。聖霊が派遣したと、現代の普通の常識的なことと全く違う方法で、この最大の人は聖なる霊に直接いわば召されたということなんです。 そしてこれが、まあ、ヨーロッパにキリスト教が伝わる最大の影響力を及ぼしたですね。キリスト教がヨーロッパの宗教となる、そのヨーロッパから日本に伝わったわけです。アメリカに行き、日本、あるいはフランス語ザビルですね、南アフリカ回ってザビルが来たわけです。そういうふうに、確かにですね、使わされたんですね。聖なる霊、あるいはキリストの霊と言ってもいいんですけども、それによって使わされたのだと。で、こういうふうに日本語の使徒となったらですね、なんか特別のように言いますが、要するに使わされた、送り出されたということで、これはですね、だから誰にでもあるんですね。ここにおられる方々はそれぞれの家庭や仕事があります。そこにですね、キリストの福音何らかの形でもって使わされているわけです。その働きによってですね。他の人なら嘘をすると、他の人は不正で平気でするところをあえてしない、抵抗があっても地位が下がってもしないと、これは使わされているからですね。そういうことでですね、ごく普通の言葉なんです。使わされたものですね。使徒となったらキリスト教の特別な人だ、こういうふうに日本語からだけではわからないわけなんですね。はっきり言ってこの本当の意味というのがわからない。それから今度もまたですね、今度は、選ばれたと出てくるわけです。だからここのところは原文で言いますと受け身ばっかりですね。ドゥーロス、キリストウイエス、イエスキリストの奴隷も受け身、クレートス呼ばれた、アポストロス使わされた、次アフォーリスメノス、今度は選び取られた、全部受け身受け身受け身で連続しているわけです。選び取られた何のためか、福音のためだって言うんですですね。この選びっていうのもですね、これは実感をせざるを得ないわけですね。さっき言いましたように、私も学校の時に生徒の同じように語っても語っても、来る人は不思議とほんの一部であるし、あるいは予想しなかった人は来る、この人は真面目でですね、熱心だから来るだろうと思った人は来ないとか、あるいは来ても続かないとか、とにかく不思議なことですね。そういうことはいろいろあります。こういう集まりでも熱心にしておっても途中からふっと失ったり来なくなったりする人もいます。意外な人がずっと続くっていうこともある、本当にわからないんですね。まあそれで続いていくっていうことがまさしく選ばれたっていうしか言えないわけです。人が選んではないんですね。でここに信仰なんて、この人を選んで信仰を注いだらそんなことできるはずがないんです。そういうふうに続くということはまさに神様の手が、見えない手が働いて、いわば選び取ったと。ですからこれもですね、パウロだけの表現ではないというわけです。何らかの形で神様はですね、人それぞれどっかに選び取って、そして仕事にあって選び取って、で特にこの福音に対してはですね、我々特に日本人は 1% もない世の中に、不思議な経緯で神様とキリストを信じるようになったということは、まさにこれは選び取られたとしか言いようがないわけです。なんで他の人は選ばなかった、それはわからない。神様の万能、宇宙とか太陽を作るような方の頭、我々が、ね、判断できるはずがないわけですね。こんな細胞とかなんとか1ミリの中に1000個も並ぶような細菌なんかですね、大腸菌、その中で複雑な仕組みを作ったり、そんなことができるような神様の判断をですね、ちっちゃけな人間のゼロの人たちも批判一体できるのかと、こんなことを言うのは神様が無限に大きい神様ということでないから、神様を作らなくて力なんて言ったりするわけですね。我々が信じる神様は人間の批判の頭の中に収まるようには全然ないわけですからね。ですからそれは分からないということです。だけど分かるのは、自分が何か知らないけど、理由は分からないけど、選ばれたということは分かるですね。そして、この福音とは何だろうかと、これも中国語の言葉をそのままもらったんですね。日本語にこんなのなかったわけです。でこれは私もですね、そんなこと思わなかったけど、中国語の聖書をどうしてもですね、参照する必要が、30年ほど前言語をやりだした時に、これは中国ではどんなふうに訳してるんだろうかと、でその時に少し中国語を始めたのでですね、で中国の人もかなり立派なものを何種類持ってるために、それで調べて分かってきたことですが、こういうこの福音というのはまさに中国語なんですね。で、この人行伝って前言いましたけど、そんなもみんなこのいわゆる 2つの熟語というのは大概現代も使うというのは信仰にしてもらうというね、中国語をもらってきたまま、それを日本はそういうふうにもらってまうきて、このまま使わせてもらうというのが恥だと思って言わないだけですね。英語のことをですね、非国民の言語だなんて言ってね、適正言語だなんて使うなんて、そういう愚かな発想を戦時中日本もしたぐらいですから、 それでこの福音というのはですね、こういう基礎になる語はさっきも言った元の言葉から知る人があるんですね。ユーアンゲリオンって言うんですね、ギリシャ語では。ユーっていうのはギリシャ語で良いという接頭語なわけです。アンゲリオンっていうのはアンゲローという知らせるという普通の言葉なんです。普通の知らせるという意味なんですね。これの名詞形です。だから良い知らせとなるんです。だから中国語で福っていうのはこれ、漢和辞典を詳しいので調べても分かりますが、福っていうのは幸い良いことをみんな言うわけなんですね。この示す縁がついているように、これ神様に捧げた酒だるだということから来ているつもりがあるんですね。これ示す縁、神様に捧げる。で、音っていうのは何かというと、今このクーラーがザーザー音がする、これも音ですね。このガンデスの音、ここで音っていうのは音信という意味があるんですね。中国では一つ一つの漢字に意味がありますよね。で、音というのはそういう手紙、音信にも、だから音信不通とか言ってしますよね。知らせ、幸福なる、幸いなる知らせという意味なんです。福音というのは音ではないんです。で、こういうふうにですね、良き知らせですから、キリスト教のこのメッセージ全体を良き知らせだと言ってるんですね。ユーアンゲリオン。このことから女性の名前のエヴァンジェリン、あるいは省略してエヴァ、アンクルトムスキャビンの中でも信仰の非常に清い深い少女が出てきますが、それエヴァですね、エヴァンジェリン。それからなんか最近では、私がずっと前におった子供を一老学校の子を教えたことありますが、エヴァンゲリオンとか言ってですね、アニメなんかに出てきて、こんなところにもエヴァンゲリオン入り込んで、ちょっと驚いたことありますね。それで少し前もある時で、この福音ということを説明する必要があった時に、それで初めてエヴァンゲリオンという意味が分かったと言われたかと思います。あのアニメに出て、私は知らなくて、他の人はこんなアニメのことをよく知っているということですね。で、まあ、こんなところも出てくるということですね。ユーアンゲ、もともとこの福音という言葉です。これはもう考えてみたら分かるところですね。なぜ良い知らせか、闇ばっかりあるんだって言うと、これ暗い知らせですよね。もう事故、火災、災害、そこから抜け出る道がないと本当に暗い。だけど、どんな闇があっても必ず光があるんだって、これもこれに勝る良い知らせないわけです。これ聖書の一番初めにそう言ってるわけですね。闇と混乱で全部埋まってたのに、そこに神様が光あれと言っただけでですね、いかなる闇も混沌もですね、不思議と秩序ができて、光がある世界になる。こういうふうに聖書の初めからして、これ良い知らせなんですね。どんなことがあっても、だからあの一言あれば、例えば災害で家潰された、神様とかそんなの知らなかったら年寄って、そして家も潰された、財産もない、もう本当にあと体も悪くなった、もう良い知らせになっても、だんだん体がそのものが悪い知らせですね。だんだんだんだん悪くなるんだから、良い知らせとか思ってもですね、自分はだんだんだんだん悪くなるわけです。災害だったら特にショックを受けて、もうあと死が待ってる。死っていうのは暗い知らせですよね、多くの場合。だから日本では仕方がないから、こういう今日もそういうあるから、こう黒の礼服でね、本来はキリスト教的なこの黒なんかふさわしくないから、写真は 黒の礼服を外すようにっていつも、送迎さんに私も言ってるところなんですけどね。だから真っ白が本当は似合うとも言われたりしますけど、日本ではその真っ白の礼服で結婚式の時とかですね、そういうイメージが定着してしまってるから仕方がない。まあ、そういうことで分かるように、死というのは暗いというイメージがあります。だけどみんなそうですね、我々もここにおる人も全部死に行くわけです。だったら後もっていうのは暗いじゃないですかね。暗い知らせばっかり、さっき見たら。だけどその死の彼方に復活がある。キリストと同じように清められた輝かしい姿に変えられるんだと、これも本当に良き知らせなわけです。そういうふうにこの全体がですね、そうだ。で、そうしたことを知っている一番元、自分の心の中の奥にもやもやした汚い暗いものがある。それも覗かれるんだってですね。大体そもそも盗みとか殺人とかトラブルとか問題、人間関係とか、みんな考えてみたら、我々の心の中の奥の汚れたものがあるから、それが肥大してしまうからですよね。つい言葉に言ってしまう、ついやってしまう、それで人間関係も壊れると、そういうことですから、根本は私たちの心の中の罪というか問題がある。 それをイエス様がみんな身代わりになって死んでくださって覗いてくださったんだと。ただ信じるだけで不思議と軽くなるというわけですね。そういうふうに罪の許しということも、これもどんな人も科学技術も教育もいかなることもできない心の問題を解決する良い知らせだったわけです、はい。まあ、そういうことで、そういうふうの全体が良い知らせで満ちている、それを伝えるために特に選び出されたと、特に使わされたと。そして、聖書の記事はパウロとか特殊な人だけと思ってそもそも間違いで、ここに書いてあることはみんな私たちにも当てはまると。程度の多少があるだけなんですね。そういうふうに私たちもまたそういう福音を本当に見る喜ばしい知らせをですね、グッドニュースだからガスペルっていうのもですね、ゴッドスペル、ゴッドワーズから来ている言葉ですけれども、元はですね、グッドニュース良い知らせというタイトルでしてある英語訳の聖書もあるぐらいです。ドイツ語訳でも見たことあります。グーテナハリト、ナハリトって言うんですね、まあ、そういうことがあります。単純にだからですね、聖書こそは良い知らせがいっぱい満載してる、溢れるばかり溢れてるというわけですね。そういう本だということを言っています。まあ、今日はもうちょっと時間もありませんので、そこまでにしておきます。はい、以上です。